이 꼬로 바래양 이따강 아완 오음사그라
イランカープテおはようございます。2011年9月11日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第125回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当いたします。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のニブタニの様子ですけれども、今日は地元のですね、八幡神社のお祭りであります。それと今日9月11日は東日本大震災が発生してから6ヶ月目にあたります。被災者の方々はいろいろな不自由があると思いますが、頑張っていただきたいと思います。アイヌ語で9月はウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、今日で半年を迎える東日本大震災に関する新聞記事からです。娘が眠る海守る。この海に娘が眠っている。同アイヌ協会紋別支部長で紋別市元紋別の漁業畠山聡さん69歳は、自宅前に広がるオホーツク海を眺めるたびに東日本大震災で亡くした次女の増田美穂さん当時40歳を思い浮かべる。夫の正直さん当時38歳、長男のるいちゃん2歳と3人で岩手県大槌町に住んでいた際、一家は東日本大震災の津波に飲まれた。6月に娘の遺骨を紋別沖の海に流した畠山さんは、3人は今も遠くで元気に暮らしているような気がすると語る。かわいそうに、ルイと離れてどんな気持ちで流されたんだろうな。8月下旬、真っ青なオホーツク海を海にして、畠山さんは今まで何度も胸の中で繰り返した言葉をつぶやいた。指先でまぶたを撫でつけて、記者から顔をそらした。大槌町で津波に襲われた3人のうち、正直さんとルイちゃんは3月19日、一緒に遺体で見つかった。美穂さんは、少し離れた場所で遅れて発見されていた。半年前、畠山さんは3月20日昼過ぎ、友人に借りた大型 RV に食料と燃料をいっぱいに積んで紋別を出た。フェリーで青森へ渡った直後、美穂さんの遺体発見の知らせを受けた。寸断された東北の道を縫って大槌の隣町の山田町に着いたのは21日の夕方。避難所の中学校で一夜を明かし、22日の朝、美穂さんと対面した。あちこち赤や青に変色していたけれど、一目で美穂だと分かった。美穂さんを乗せて北海道を目指した。23日の夜明け前、るいちゃんと正直さんが待つ十勝管内音更に着いた。紋別を立って3日間、ほとんど眠れなかった。畠山さんは、アイヌの口承文学さながらに、深い井戸からコンコンと水が溢れ出すように話した。表情が硬くなったのは、震災から半年経って心境に変化がないかを尋ねた時だ。半年や一年で何かが変わるってことは決してないと思いますよ。少し怒ったような口調になった。大震災の被災地は古来、冬場に三陸沖で漁業を行うアイヌ民族の水揚げ拠点だった。30年以上漁を続ける畠山さんも、三陸沿岸を知り尽くしている。だが震災後の風景はまるっきり面影がなくなっていた。正直さんの実家がある音更町で行われた3人の葬儀後、畠山さんは 一つの茶碗に美穂さんの骨を分けてもらい、門別に持ち帰った。白地に赤い日本線の茶碗は、昨週亡くなった妻光子さん、当時62歳の嫁入り道具だった。6月下旬、畠山さんは今年初めてオホーツク海に出場した。茶碗の骨をそっと海に流した。畠山さんはその海につながる茂別川上流で昨年秋に着工された産業廃棄物最終処分場の建設に反対し続けている。茂別川はアイヌ民族にとって海のカムイ、神の使者、鮭が遡上産卵する神聖な川だ。生命は自然に育まれている。母なる川を汚さないでほしい。畠山さんは今、娘が眠るオホーツク海を守りたいとの思いを一層強くしている。以上、9月8日北海道新聞の記事からでした。関連してビラトリ町図書館のニュースをお知らせします。本で知る大震災。町立図書館は18日まで東日本大震災関連の書籍120冊を集めた特設コーナー、地震、防災、原発を考えるを開設している。震災から11日で半年を迎えるのを機に企画、震災後に出版された雑誌や宮城県気仙沼市の小中学生が書いたファイト新聞、乙武博忠さんの希望、僕が被災地で考えたことなどの新刊を展示。9月9日付、北海道新聞からの記事でした。3つ目のニュースです。鮭放漁を祈願。アイヌ民族が伝統儀式。川に遡上してきた鮭を迎え、放漁を祈るアイヌ民族の伝統儀式、アシリチェップのみが、4日、千歳市蘭越を流れる千歳川の長沼用水取水口で行われた。同アイヌ協会千歳支部が毎年この時期に開催。今年は釧路管内白糠町などからも協会員が駆けつけ、計約50人が参加した。シップ、丸木舟とマレク、森を使い捕獲した鮭はアペフチカムイ、火の神に備えるため囲炉裏の横に置かれ、祭司が豊かな漁獲をアイヌ語で祈願。参加者は囲炉裏を囲んで座り、穏やかな表情で祈りの言葉に耳を傾けていた。千歳支部は18日にも同様の儀式を道の駅サーモンパーク千歳、近くの千歳川で行う。午前10時から見学は自由。問い合わせは同支部、電話番号 0123-23-4964 へ。9月9日付、9月5日付、北海道新聞の記事よりでした。ちなみに、ビラトリ町のアシリチェップのみは、9月27日火曜日、午前9時から午後2時30分の予定、お札沢で行われますので、詳しくは北海道アイヌ協会ビラトリ支部へお問い合わせください。4つ目の記事です。別海地方のアイヌ語和訳。旭川アイヌ語研究会、長田由紀代表が、別海町郷土資料館が所蔵する加賀家文書のアイヌ語混じりの物語を日本語に訳し、文書中のアイヌ語を巻末に小辞典にまとめて、アイヌ語別海地方資料修正として刊行した。北大大学院の佐藤智美教授は、別海地方のアイヌ語は近代の記録がなく、貴重な資料になると評価している。加賀家文書は秋田出身で、江戸末期に野付半島などでアイヌ語通訳をした加賀伝蔵が残した。今回研究会が取り上げたのは、義経伝説をもとにした蝦夷風俗図会、蝦夷語解説。蝦夷地やそこに住む人々に対する義経の感想を弁慶がアイヌ語に訳してアイヌ民族に伝えるなどの内容。郷土史研究家の秋葉実さん、オホーツク管内遠軽町が以前古文書の崩れた文字を活字に直していた。同研究会はそれをもとにアイヌ語部分を訳し、日本語部分は現代語にした。さらに同文書のアイヌ語736語を抜き出して辞書化した。同研究会は学生時代アイヌ語を勉強した同教育大旭川校の卒業生で結成。 役を担った深澤美香さん25歳は、同等のアイヌ語研究が進んでいないと聞き、資料化を思い立った。今回は加賀家文書のごく一部なので、続編の刊行も考えたい。別解方言の特徴解明につながれば嬉しい、と話す。同資料館の石渡和人学芸員は、アイヌ語は地方ごとに方言があるが、根室や別海の言葉で辞書を作る取り組みは行われてこなかった、と感謝している。小樽教育地図研究会平山優斗会長が250部発行した。A4 版98ページで一部1000円。問い合わせは平山さん。電話番号0134-29-4750へ。9月6日、北海道新聞より。以上が本日のニュースでしたが、四郎さん何かコメントお願いします。
はい、1番目のニュースでですね、北見門別の畠山さんの娘さん、夫婦と孫が亡くなったという記事あったんですけども、東日本大震災で、亡くなったのは東北地方の人ですけれども、そのアイヌ民族でそちらに移り住んだ、そういう人も被害に遭ってるんだなということが本当に分かりまして、今回のこの東日本大震災は、人的、物的被害というのはとても大きくて、これから東北の復興を、一日も早くなされることを祈っております。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。